い、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ポッタイティス火曜日担当のリンでございます。はい。先週は、休んでしまいましたけれども、まあ、いろいろとね、あって、まあ、5月はほとんど更新ができずに、終わってしまいましたけれども、まあ、ちょっとね、5月は、もう、学校がちょっと忙しくて、まあ、いろいろとあったんですよね。まあ、詳しくはこう、言えないんですけれども、まあ、うんっていう。で、まあ、6月も6月で、若干こう、課題もいろいろと出てきましたし、まあ今日、課題の提出もあったんですけどね、まあ、いろいろとやってきました。はい。で、さっきまでちょっとね、サッカーを見てました。リアルタイムにこう言うんですけれども、まあ、引き分けで、まあ、ワールドカップ出場ということで、本戦出場ということで、まあ、おめでとうございます。まあ、まあ僕、サッカーはやってないんですけれども、まあ、いろんな選手がいて、まあ、すごいなっていう。あんな、ね、プレッシャーの中で戦っているんやな、みたいな、そういうことを、まあ思っちゃいました。はい。じゃあ、本編に入りましょう。リンのポートナイティです。始まります。ということでね、はい。今回の、トークテーマは、オタクということで、テーマ提案者は、僕、リンでございます。はい。なんでこのトークテーマにしようと思ったのかっていうのは、まあ、バイト先で、なんかこう、暇だったので、まあ、そういえば、トークテーマ考えてねえわ、と思って、何があるかなと思って、そういえば、うちの大学、オタク多いなーとか思って、あ、オタクでもいいんじゃねえかなっていうことをね、その時にひらめいてからオタクっていうことになりました。まあ、オタクといってもね、様々なタイプのオタクがあると思いますよ。まあ、様々なタイプっていうか、ジャンルで、まあ、分かれるっていうか、で、オタク、なんでオタクって呼ばれるようになるのかっていうこと、まあ、喋っていけたらいいかなっていうのは思いますね。はい。まあ、オタクっていうのは、ウィキペディアでちょっと調べてみたんですけれども、はい、ちょっと待ってくださいね。オタクとは1970年代日本で誕生したサブカルチャーのファンの総称、独特の行動様式文化を持つされている、現在はアニメ SF のファンに限定した呼称であり、一部で使われていただけだったが、バブル期に一般的に知られ始めた。その頃はオタク族、まあタクはまあ帰宅のタクと族は家族の族、オタッキー、オタッカーと呼ばれた。明確な定義があるだけではなく、現在はより広い領域のファンを、包括しており、その実態はまあね、一応その。まあ、簡単に言うと何々オタクとか、そういうことですよね。うん、まあ、ね、この、マニアとか学者の違いっていうので、強い興味や関心を持つという点でオタクはマニア学者とあまり変わらない。社会通念上、あるいは評価者が個人的に共有しにくい趣味。まあ、あるいは、外見的な用法や行動様式を持つ人を偏見を込めて容易に一般人がオタクと呼ぶだけであり、明確な差は存在しない。好意的に表現する際にはマニア、否定的に表現する際にはオタクという意見も見られる。ははーん。っていう。数年ぐらい前までオタクイコール、秋葉原、みたいな。そういう感じ。で、もう最近ではずーっとなんか、こう、オタクって言っても本当に様々な種類。まあ僕はもうオタクなのかなっていう。まあアニメとか好きですけど、なんか、ちょいちょい、挟むぐらいで、そんなにっていう時もありますし、がっつり、こう、見て、 されるぐらいの、なんかこう、幅広さが持っているっていうこともありますけどね。なんかこう、僕の場合は、電車の時刻表、まあ、覚えて、それだけでちょっとオタク扱いにされますね。鉄オタっていうことで。なんで、こう、ね、されたのかっていうのがちょっと、びっくりなんですけれども、ってか普通さ、時間ぐらい覚えれることねえかっていうことも思ってしまいましたけどね。うん。何がいけなかったのかな。やっぱり、覚えるからっていう。オタクイコールアニメとか、そういうことかなっていう。オタク第4世代、過去1990年代生まれ。インターネット利用が一般的な環境の中に育ち、従来の世代が遊び場や友達、仲間、広場や公園、路地裏に求めたのと同一の感覚で、コンピュータネットワーク上のネットコミュニティをも、にも求めていた世代である。まあ、つまり僕たちの世代ですね。インターネットなどを通じて知った海外のアニメ、コミック作品に、いろいろとやったり、復興ブームから1960年代から1970年代のアニメや漫画や玩具が容易に手に入るようになったことから、親の少年時代に流行した作品に熱中するオタクも相当数生まれている。まあ、つまり言うと、僕らの世代で、ガンダム、まあ、初期のファーストガンダム、とか、まあ、ダブルゼータとか、あの辺とか、まあ、いろいろルパン三世は今もやってるけどね。まあ、そういう古いアニメとか、そういうのに興味を持つ人がいるんじゃないかっていうことじゃないかなと思います。まあ、なんだろうね。意外と、香川県もオタクの文化も、まあ、盛んであったりするんですよね。まあ、僕は行けてなかったんですけど、先週かな?高松の方で、キャラフェスとかいうのがありまして、そこでこう、先々週ぐらいかな?で、そこで、いろいろと、コスプレして街中を歩いたり、またはこう、歌い手の人とかが来て、ライブをしたり、してましたね。さすがにねっていう。まあ、すごいっちゃすごいんですけど、っていう。なんかこう、行きにくいよねっていう感じがする。なんだろう。まあ、授業でもこう、オタクの文化とか、まあ、いろいろと、まあ、学んだりするんですけれども、まあ、っていう。なんかそこまで詳しくなってもなーっていうとこもありますよ。だからなんだろうね、オタクの文化が良くなったら、その帰省する人も増えてくるんじゃないかなって思いますよ。実際こう児童ポルノのやつも規制が、まあもしかしたらなるかもしれないっていうことで、まあもしそれが、まあ、ね、規制がされたら、まあ日本の文化はもう、まあ終わってしまうんじゃないかなっていうのは思いますよね。お堅い人が結構いるんじゃないかなっていう。まあ、ここまでね、発展してきたのに、今更こう壊すっていう、文化を壊して、なんかこう、わけのわからないことをやって、行くっていうのは僕はあんまり好きじゃないかなって思って。まあ言うたら同人誌を持っているだけで、まあ捕まってしまうとか、いろいろとあるので、まあ僕は好きじゃないですね。同人誌は持ってないんですけれども、言うたらコミケとかもできなくなるわけで、同人誌の書いている人とかも、まあ言うたら犯罪扱いになるので、まあオタクの文化が、まあ、なんかっていうね、まあでもなんだろうね、オタクで良かったっていうところは、まあ趣味が一緒とかで、まあ話の幅が広がるっていうことが一番良かったかなっていうのを思いますね。大学生になってから一層のことまあ増えて、オタク、まあ僕なんかこうオタクみたいな ったので、そこから友達の幅が広がっていくっていうのが一番良かったかなっていうのは思いますね。意外とこうアニメとか漫画とか見ている人が多くて、こういうのを読んでるんやな、みたいな。マニアックな、マニアックっていうか、意外と知ってるんだな、っていうことを思いましたね。はい。まあ、この辺ぐらいにしてね、終わりたいなと思います。お相手は、火曜日担当のリンでした。バイバイ、お疲れ様でした。